Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは森のリラックス効果を科学的に研究している独立行政法人森林総合研究所の宮崎義文先生。その前編です。森林浴のすすめを学んでいきましょう。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
宮崎義文、1954年生まれ、医学博士。独立行政法人森林総合研究所整理活性チーム長、京都大学非常勤講師。2000年、木材と森林浴の快適性増進効果の解明に対して農林水産大臣賞を受賞。著書に木と森の快適さを科学する、森林浴はなぜ体にいいかなどがある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしております。ラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは宮崎義文先生です。宮崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
日本国内でリラックス効果が期待できる森林浴おすすめの森10カ所が認定という、そんな報道がなされたんですけども、はい、この科学的裏付けをされたのが、はい、宮崎さんがチーム長を務められる森林総合研究所のチームというふうにお伺いしてるんですが。
はい、その通りです。
はい、これは具体的にはどんなこの実験をしていくんですか。
まず森と、それからあと都市、それはまあコントロール対象としての都市を用意しまして、はい、被験者に12人集まってもらいまして、
12人、はい、
はい、で前の日に下見をして、で次の日は6人6人に分かれて森行ったり都市行ったり、うんうん、でその次の日はまた反対のところに行きましたね、
はい、
でそういう実験をやって、うん、脳の活動を測ったり、
ほうほうほうほう、
それからコルチゾールっていうストレスホルモンを唾液で測れるんですね、
う
ん、測ったり、はい、血圧を測ったり、心拍の揺らぎを測ったり、
はい、
それをやることによって、この生理的に体がリラックスしているかどうかということを数字で示そうと、
ほうほう、
そういう試みです。
なるほど。じゃあその効果が例えばその森にはあるのかどうかとか、はい、ということを、
実験するわけですね。そうです。
なるほどね。そうですか。で、それはその結果というのはじゃあまちまちという感じなんですか。
基本的にまちまちなんですが、はい、10カ所集計しましたら、すべてのところで都市に比べてリラックス効果があるということが分かりました。
あ、やっぱりあるんですね。なんとなくこう、まあ、森林に行けばもちろんリラックスするんだろうなというような感じはしますが、はい、それが科学的なデータで出てくるということなんですね。
は
い、
これ我々の売りでして、
はい、
今までこういう測定なかったんですね。
ああ、そう
です。ドイツでは随分進んでますけども、こういう生理的なデータってないんです。で、これまでアンケートとかですね、
はい、
紙に書いて気分がいいという調査はあったんですけれども、
はい、
人の体を生理的に測ってというのは、うん、世界的に見ても初めての試みなんです。あ、
そうですか、はい。なるほど。で、これが実際その、本当に優位な差があるものなんですね。
そうです。統計的に優位な差があるんです。
ほうほう、なるほど。今回その認定された10カ所の基地候補というのが、はい、どこになるんですかね。
ですね、まず北の方から行きますと、はい、岩手県の岩泉町ですね、はい、それから山形県の小国町、うん、それから長野県の上松町、それから同じく長野県の飯山市、それから長野県の信濃町、同じく長野県の南箕輪村、それからまた同じく長野県の佐久市、さらに南行きまして山口市、それから高知県の津野町、宮崎県の日之影町、この10カ所が森林セラピー基地候補となっております。
なるほど。
4月の 18日に。
なるほど。はい。ということはもう決定ということに、まあ、なってるところもあるということですけどもね、その時にはね。
はい。そうですね。
これ見ていきますと、はい、まあ、北から南まであるわけなんですが、はい、こ長野県が半分ほど占めてると、
はい。そうなんですね。これは長野県が非常に熱心なんですね。
ははい、これはいい森があるという意味合いなんですか。
一つはそれがあります。うん、それと同時に、森林浴っていう言葉は1982年にできた言葉なんですけれども、はいはい、その上松町では、その時に森林浴の会議をやりまして、森林浴発祥の地と、
ほ
う、もうそういう、もう二十数年そういうことでずっと、はい、まあ、町の活性化につなげているという、そういう背景もあります。
なるほどね、はい。じゃあ、とりわけその長野県という、まあ、地域が、森林浴に対して非常に熱心であると、はい、いうことなわけですね。
そうなんですね。それ、まあ、東京から近いというのもまたいい点の一つですね。
うん、なるほど。そうですね。まあ、そこまで遠くはないということですけどね。はい、なるほど。まあ、先ほど、その認定される基準としては、もう科学的な根拠がいるんだよということですが、はいはい、これは他にも、例えば木の種類だとか、はい、大きさとか、はい、本数とか、そういったものも関係してくるんですか。
はい、いろんな森があります。
はい、
で、認定される場合には、その、こういう森でなければいけないというのはないんです。
うんうん、
要するに、うん、そこで、特徴をどのように出せるかというのがポイントだと思ってます。
特徴、
はい、
はい。
で、特徴と申しますのは、一つは森がいいという、そういうのがありますね。それから温泉があるとか、
おうほうほう、
あるいは山菜が美味しいとか、
はは
あるいはそういう文化があると、
うんうん、
歴史がある、うんうん、乗馬が楽しめる、いろいろな楽しみ方がありますね。それをこうストーリーとして、プランとしてですね、提出してもらう。日帰りであったり、2泊3日であったり、1週間であったり、そういう取り組み姿勢という、まあ、それが非常に重要だと思ってます。
なるほどね。
私自身もそうですけど、うん、1週間いるときに、やっぱ美味しいもの欲しいですね。
そうですね。はい、当然ですね。
で、温泉もあるといいですね。まあ、いろんな楽しみ方、
うん、
その個人の価値観に応じてね、
うん、
その選択できるという、そんな森がやっぱりいいんじゃないかなと思うんですね。はい、
なるほどね。
森がいいっていうのは当然ですよ。
はい、
そこからスタートですけど。
ね、はい、はい。まあ、ですから、まあ、森林浴っていうと、どうしてもなんかこうね、木のいっぱいあるところでこう寝っ転がってっていうイメージありますけども、はい、まあ、もちろんそれも大切なんでしょうけど、はい、それに付随するその周りのものがあって、はい、環境が魅力的なところだというところが非常に必要なわけですね。
そうですね。
うん、
森を中心に、もう一回来てみたいなという、
うんうんうん、
セラピー基地として私はそれを狙ってるんです。
なるほど。じゃあまさにそのセラピー基地のど真ん中の幹となるのがその森であると
おっしゃる通り
です。いうことなわけですね。
はい、来年度ですね、はい、15カ所韓国でも1カ所やりますけれどもやります、うん、でこれが100カ所になったらですね、
はい、
いろいろな特徴のある森が全国にあると、もう次どこ行こうか楽しみになるような、
な
るほど、それを、ね、あの私の願いなんですけど、
100カ所も全国にそういった魅力的な森がいろんなところにあると、
ね、はい、
あ、じゃあこの魅力的な森を訪ね歩く、そんな ね、
そうですね、
こう旅とかもいいですよね、はい、なるほど、
いいですね、私自身も定年になったらやってみたい
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 さて、まあ、森林浴という言葉よく聞く、まあ、耳なじみのある言葉になってきてると思うんですが、これはいつ頃できた言葉ですかね。
これはね、1982年に、
1982年、はい、ということはもう25年ぐらい、
そうですね、
はい、経ってるわけです。四半世紀、
はい、
ほうほう、
林野庁が作った言葉なんです。
あ、これ造語なんですか。
そうなんです。
あ、なるほど。
海水浴とか、
はい、
日光浴があるんだから、うん、森林浴があってよかろうと
なるほどね、
はい、
まあ、でも今では結構もうね、一般的なというか、もう広辞苑にも載ってるぐらいの、
そうです、ね、
言葉になってますが、非常に馴染みは深いんですが、ただ森林浴という言葉は知っていても、その具体的に何にやるんだろうっていうのは、うん、結構分かんなかったりする部分はあるんですが、
です、ね、
実際その森林浴というのは何をする行為なんですか。
自然の代表であるですね、うん、森林と人が一体化する行為だと私は思ってるんです。
お、一体化する、はい、うん、それはじゃあ森の中に行ってその身を置いて、はい、まあ、深呼吸したりとか、はい、そういうことから、はい、ということですかね。
要するに人っていうのは500万年人になってから経つんですよね、
はい、
で最近の人口化とか都市化っていうのを産業革命とすると、うん、まだ200数十年ですね。
ああ、はあ、はあ、
そう、 99.99% 以上我々は自然の中にいて、
なるほど、
その途中で進化という過程を経て今の我々の体、
うん、
だからこの目も鼻も皮膚も脳もすべて自然に対応した体を持って都市生活を営んでる、
うんうん、
そこにやっぱりストレスと呼ばれてる、まあ、そういう状態になってるわけですね、う
ん、なるほど。
ですから森に行くということで、もともと森に対応した体を持っているわけですから、音をお互いにこうシンクロナイズするっていうか。
なるほどね、そうか。じゃあ元いた場所、元いるべき場所に、まあ、帰るというような感覚、
そういうことです。
なんですかね、はい、もうちょっとこう例えば具体的になんでリラックスできるものなのかというのは、
これはですね、まあ、一つは私 の仮説も入るんですけれども、はい、今の我々というのは本来の人としてのあるべき姿ってあると思うんですね。
あるべき
姿、ある状態が、緊張が強すぎもせず、もう あまりにこう弛緩した状態でもなくという、それよりも常にこう高すぎる状態になると、要するに緊張状態にあるんだと思う。ただ生まれた時から我々こういう状態です。ですから気がつかないんですね。
ああ、なるほど。まあ、そうしてストレスが高めの状態でずっと来ちゃってる。
そうです。ですから、まあ、僕なんかもそうですけれども、まあ、夜中になってもパソコン振ったりですね、ああ、まあ、肩が良かったとかやってるわけですよね。で、それが、森林に代表される自然に触れることによって、少し下がるんだと思う。その状態。それが本来のあるべき姿に近づくと。で、それを今まで我々はアンケートとかを取ってリラックスしたとか言ってたんですよ。
はい、
で、それが血圧が下がるとかですね、それからあとリラックスした時に高まる副交感神経活動というのが高まるとかですね、この脳の前頭前野って、おでこのところですけどね、
おでこのところ、はい、
で、そこの非常に高次な価値判断をするところがリラックスするとか、生理的に数字でその下がったっていうのが読めるようになってきたんです。
なるほどね、はい、その具体的なデータとして出てきた、は
い、そういうことです。
その森林に行って森林浴をすると、はい、例えばじゃあそのおでこのあたりが非常にこう数値的に休まる数値になってると
。そういうことです、はい、
なるほどね。ではそうすると、まあ、あの本来あるべき姿、自然な姿から、はい、まあ、都市生活をすることによって、はい、こう不自然なものになっていたのを自然に戻すと、
そういうことです、
いうことなんですかね、はい、なるほど。あの森から受けるものというのは、はい、人間の、まあ、五感ありますが、これどこに作用するものなんですかね。
全てだと思ってます。
全て、
はい、あのヒトンチッドというのが非常に有名になりましたんで、
は
い、
言葉はよく聞きますね、はい、これは何なんですか。
これはですね、まあ、一般的には植物から出てる物質で他の生物に何らかの影響を与えるものっていう広い定義なんです。
ほうほう。
ですから玉ねぎ切ってて目が痛いのはあれもヒトンチッドなんですよ、
あ、そうなんですか。あ、じゃあかなりこう広い意味で、
オレンジをこう剥いた時ファーッとオレンジの顔じゃん、あれもヒトンチッドです、
は
い、で、木、杉なんかをちょっと手で葉っぱなんか潰すと、杉の香りがしたり、
ね、
はい、あとあの木の家に入ると木の香りしますよね。
しますね、
ヒノキの香りとか、あれもヒトンチッドです。
ほ
う
ほ
う。でそういうものが森の中には木がいっぱいありますから、こうまあ浮遊してるわけですよね、でそれを嗅ぐと、まあ、健康になって快適になるという、まあ、一つのストーリーがあるわけですけど、まだそのストーリーができた頃というのは人の測定ができなかったんですね。今お話しした人の測定というのはここ 2,3 年の急速に伸びてきた技術
なんです。そうなんですか。
そうなんです。
はは
ですから森林浴でデータがないというのも、世界的にも日本でもなかったんですけど、やむを得なかった。
ああ、なるほど。技術がまだついてきてなかった。
そうです、測定法がなかった。急速にここ2年ですね。
あ、そうですか。そんなに最近、
それでやっと実験ができるようになった、
なるほどね、はい、そうか。じゃあ今までは経験的になんとなくリラックスしてるなとか、こう癒されるなと思っていたのが、はいはい、まあ、数値として裏付けられるようになったらここ2年ぐらいの話。
そうです。
はは。じゃあ逆に言うとこれからどんどんちょっと急速に進歩していく可能性がありますね、
は
い、
あります、
うん、
それで先ほどの話に戻りますとね、はい、何が効いてるのか、 見たらいいのか、匂い顔とかね、でこれは室内でも実験やってるんです、
は
あ、あの映像を撮っていくとかね、森の音、あの小川のせせらぎ音を撮って録音して、で室内でそれだけを聞いてもらうって実験をやるんです、
はい、
そうするとですね、個人の価値観によってリラックス度っていうのは大きく違う。要するに映像の、はい、例えば紅葉樹がすごくこう紅葉してるのが好きな人、あるいは針葉樹のこう非常にこう整然と並んでるのが好きな人、あるいはその小川のせせらぎ音に興味がある人ね、香りに興味がある人、好きなリラックスしたと感じた刺激では実際に多くリラックスしてるんですよ、生理、あんまり興味ないなと思った時は体正直で何も変化してない。ですから何に効いてるんではなくて、自分が何が好きなのか見つけ出すというのがポイントですね。
なるほどね。じゃあやっぱり何を求めているのかということなんですね。じゃあ、まあ、基本的にはその森林浴こう、まあ、受け身なイメージはありますが、本来的には自分が何を求めてるかというところが一番肝になって
くるんです、ね、非常にいいこと言っていただいたんですけど、今までの快適性ってのは受け身だったんですね、世の中一般が。 とにかく嫌なことを減らす、不快の除去、それからプラスアルファの方向にも行って
る
んですよ。
なるほど。
快適性の考え方自体が、森林浴なんかまさにね、どうやって自分が積極的にリラックスするか。
なるほど。じゃあ癒しは本来自分が求めていかなきゃいけないものなのかもしれないですね。
そうです。
なるほどね。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、森林総合研究所の宮崎義文先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみください。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。